今日の聖書の箇所はルカの福音書1章57節から80節です。この箇所にはバプテスマのヨハネが生まれた時のことが記されています。1章57節。さて月が満ちて、エリサベツは男の子を産んだ。近所の人々や親族は、主がエリサベツに大きな憐れみをおかけになったと聞いて、彼女と共に喜んだ。さて8日目に、人々は幼子に割礼するためにやってきて、幼子を父の名にちなんで、ザカリアと名付けようとしたが、母は答えて、いいえ、そうではなくて、ヨハネという名にしなければなりません、と言った。彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいません、と言った。そして身振りで父親に合図して、幼子に何という名をつけるつもりかと尋ねた。すると彼は書き板を持ってこさせて、彼の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。すると立ちどころに彼の口が開け、舌は解け、物が言えるようになって神を褒めたたえた。そして近所の人々は皆を恐れた。さらにこれらのことの一部始終がユダヤの産地全体にも語り伝えられていった。聞いた人々は皆それを心に留めて、一体この子は何になるのでしょうと言った。主の御手が彼と共にあったからである。当時のユダヤ人の間では、男の子にお父さんの名前かおじいさんの名前をつける、そういう習慣だったそうです。ところが、そのようなユダヤの習慣を破るようにして、ザカリアとエリサベツは自分の息子にヨハネと名付けると言いました。なぜ彼らはヨハネと名付けたんでしょうか。それは天使から言われたからですね。生まれてくる子にヨハネとつけなさいと言われたので、彼らはその子にヨハネとつけました。天使がザカリアに現れて、年老いたあなたの奥さんが子供を産む、その子をヨハネと名付けなさいと言ったとき、ザカリアはそれを信じることはできませんでした。もう自分たちは年を取っていて、今更子供なんてと思いました。それで彼はどうなりましたか。話をすることができなくなってしまいました。しかし、今生まれた子にヨハネと名付けることによって、この子の誕生が神様から出たことを確信し告白したわけであります。いわばヨハネと名付けたことは、この年老いた二人の信仰告白でもあったわけですね。ヨハネという名前は、主は恵み深いという意味の言葉です。主は恵み深い方です。この年老いた二人は、自分たちの経験を通して主は誠に恵み深いということを知ったんですね。そしてまさにそのような思いを持って天使の言われた通りヨハネと名付けたことでしょう。信仰告白したザカリアは再び話することができるようになりました。そして聖霊に満たされて預言を語ったといいます。67節から80節を一気にお読みします。さて父ザカリアは聖霊に満たされて預言していった。褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ。主はその民を顧みて、贖いをなし、救いの角を我らのために、しもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して、主が話してくださった通りに、この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いである。主は我らの父祖たちに憐れみを施し、その聖なる契約を我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて、我らを敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に 清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される。幼子よ、あなたもまた糸だけ方の預言者と呼ばれよ。主の御前に先立って行き、その道を備え、神の民に罪の許しによる救いの知識を与えるためである。これは我らの神の深い憐れみによる。その憐れみにより、日の出が糸高きところから我らを訪れ、暗黒と死の陰に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。さて、幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に出現する日まであらのにいた。バプテスマのヨハネのその後のことは、三章からまた出てまいります。今お読みしました68節から79節にはザカリアの預言的賛美と呼ばれる言葉が記されています。ベネディクトスとも呼ばれます。ヨハネが生まれて8日目に父親のザカリアが聖霊に満たされて語った預言の言葉です。全体として神の救いの御業を称える預言の言葉であります。68節2行目に、主はその民を顧みて贖いをなしとありますけど、日本語の聖書で顧みてと訳された言葉、ギリシャ語では訪れるとも訳せる言葉であります。まあ日本語の聖書、明治時代からですね、一つ一つチェックしていきますと、新共同訳だけが訪れるというふうに訳していますね。日本語の聖書では顧みると訳していることが多いです。しかし英語の聖書を見てみますと、英語の聖書は訪れると訳されているケースが圧倒的に多いです。キング・ジェームズ、アメリカン・スタンダード・バージョン、RSB、NASB、NIV、ニュー・キング・ジェームズ、ニュー・リビング・トランスレーション、NET、ESV、CSB、CEV、NCB と多くの英語の聖書では、主はその民を訪れたという意味で訳しています。顧みてと訳された言葉は、訪れてという意味を持っている言葉。つまり、神様がどのようにして顧みてくださったかというと、その民のところに訪れることによって顧みてくださった。そういうような言葉であります。具体的には、神であるイエス・キリストが、その民のところに訪れることによって、顧みてくださった。そのことを78節79節では次のように言い換えています。これは我らの神の深い憐れみによる。その憐れみにより、日の出が糸高きところから我らを訪れ、暗黒と死の陰に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。イエス・キリストがこの世に来られたということは、まるで神様のもとから日の出が現れて、暗黒と死の世界に光が与えられたようなものだというんです。その救い主イエスが現れる前に、先駆者として使わされたのがバプテスマのヨハネでした。父ザカリアは次のように語っています。76節、77節で、幼子よ、あなたもまた、糸高方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立って行き、その道を備え、神の民に罪の許しによる救いの知識を与えるためである。 その救いというのは、罪の許しを与える救いであります。そしてそれはダビデの末から生まれる、とこしえの王によって成し遂げられる救いであります。69節に救いの角という言葉がありますね。聖書に時々出てくる表現ですけど、角というのは力という意味です。力の象徴です。ですから、救いの力、あるいは力強い救い、その力強い救いがダビデの家に建てられる、ダビデの子孫として生まれる、とこしえの王を通して力強い救いが与えられるんです。数週間前に、天使ガブリエルがマリアのところに現れた、その聖書箇所をお読みしました。御使いガブリエルは、マリアが処女のまま、身ごもって救い主を産むということを伝えました。その時、ガブリエルは生まれてくるイエス様のことを次のように語っています。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。まさに生まれてくるイエス様がダビデに約束されたとこしえの王である。そのように御使いも語っていたのです。このことは旧約聖書の時代において神様が預言者たちを通し繰り返し語っておられたことでありました。この救い主イエスを通して敵の手から救い出され解放される、自由にされる、そして自由に神様に仕えることができるということが71節から75節に記されています。この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いである。主は我らの父祖たちに憐れみを施し、その聖なる契約を我らの父、アブラハムに誓われた誓いを覚えて、我らの敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に、清く正しく恐れなく、主の御前に仕えることを許される。昔アブラハムに、契約を持って使われた神様が、それを誓いを果たすと言います。しかし、この71節から75節を読んで、ちょっと不思議に思う方、聖書をよく読んでいる方はですね、ちょっと不思議に思うと思います。このザカリアの言葉はまるで、当時の多くのユダヤ人たちが期待してた救い主のイメージ、と似てますね。当時の多くのユダヤ人たちがどのような救い主を待ってたかというと、軍事的なリーダーとしての救い主です。武器を持って自分たちを率いてですね、ローマと戦って、ローマに勝利してくれる救い主を待ち望んでいました。そういう救い主のイメージは間違いなんだということを聖書は語っているんですけど、ザカリアの言葉はまるでその間違った救い主のイメージと似てる感じもいたします。でもイエス様は武器を持って軍隊を率いてですね、ローマと戦って勝利する、そんな救い主でしたか？違いますね。軍馬に乗ってエルサレムにやってきたんではなくて、ロバの子に乗ってエルサレムにやってきました。十字架において自らの命を捨てることによって私たちを救ってくださる救い主 でした。軍事的なリーダーとしての救い主ではありません。しかしイエス様が来られた時代のユダヤ人たち多くがそういう軍事的なリーダーとしての救い主を待っていました。そしてイエス様が十字架につけられてから100年経ってもまだユダヤ人たちはそういう軍事的な救い主を待っていたんです。その現れを待望してたということが歴史的な出来事を通して知ることができます。 AD132 年バルコクバと呼ばれる人物がローマ帝国に対抗するユダヤ人の反乱軍リーダーとして立ち上がりまして、ローマ軍と戦います。そしてローマ軍に見事勝利するんですね。そしてエルサレムをはじめユダヤの土地を奪い返します。ユダヤがローマから独立するということが実現しました。人々は大喜びしました。そして当時のですね、最高の立法学者ラビ・アキバって言うんですね。なんか日本人に覚えやすいような名前ですね。ラビ・アキバってですね、ラビ・アキバはですね、バルコクバこそ救い主だと宣言したほど、そして彼の名前が刻まれたコインまで作られました。しかし3年後ローマ軍が再び攻めてまいりました。そしてユダヤは壊滅しました。バルコクバも殺されました。ローマはユダヤ人は全員この年から出ていけと追い出しました。そしてユダヤという名前をパレスチナという名前に変えました。ユダヤ人たちはローマ帝国によって踏みにじられ破壊されてしまいました。これで三度目のことであります。 BC の63年 AD70 年 AD135 年と三度にわたってユダヤ人たちはローマに敗北しました。救い主が現れて彼らを助けるということはありませんでした。 AD70 年の時にはエルサレムの神殿が破壊されてしまいました。しかしそれはイエス様が予言してたことだったんですね。ルカの福音書19章43節44節にはイエス様がエルサレムのために泣きながらお語りになったという言葉が記されています。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままで残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。このような悲惨な目に遭うユダヤがローマによって滅ぼされるというのは神の訪れの時を知らなかったからだとイエス様は言いました。神の訪れの時、直訳しますとあなたの時という表現ですけど、意味は神があなたを訪れた時ということです。神であるイエス様があなたのもとにやってきたけど、その方をあなた方は拒んだということなんです。神がせっかく訪れてくださったのに、その方を拒んでしまった。そのためにこの町は滅ぼされる、そうイエス様は予言しておられたんです。68節に、主はその民を顧みてくださった、すなわちその民を訪れてくださったと記されていました。78節には、 日の出が人高いところから我らを訪れと言われていました。神であるイエス・キリストがユダヤの民を訪れてくださったのに、ユダヤの民はその方を拒んでしまった。聖書の中にイスラエルが敵に敗北することが何度となく出てまいります。時にはもう国が滅びるほどの敗北でありました。しかしその敗北の原因は敵があまりにも強かったからではありません。イスラエルにもっと軍事力があれば勝てたということでもありません。根本的な問題は彼らの罪の問題でした。神様に背を向けている、神様に聞き従おうとしない、神様の思いとは全く違う方向に進んでいる、神様がどんなに呼びかけても耳を傾けようとしない、心を傾けようとしない、自分勝手の道に進んでいる、そういった罪が根本的な原因としてイスラエルは敗北した。それが繰り返し旧約聖書の中にも描かれていきます。そしてユダヤがローマに対して敗北し、やがて壊滅していく、そこにあったのも罪の問題でした。預言者たちはダビデの王座につくとこしえの王によってイスラエルの回復があるというふうに語りましたけど、それとともに悔い改めること、罪を悔い改めることが大切であるということを繰り返し語っています。悔い改めるというのは単なる後悔ではありません。神様に立ち返ることです。神様に立ち返らなければいけない、そのことが繰り返し語られてまいりました。そしてそれはイスラエルだけの話ではありません。すべての人にとって神の御前における罪こそが根本的な問題なのです。なぜなら私たち人間の罪が神との関係を壊してしまっている。それ私たちは神様に敵対して歩んできたのです。その罪の問題を解決しなければ神との正しい関係を回復することができません。それ神様の祝福を十分に受け取ることができません。本当の敵、もちろん悪魔も私の敵です。さまざまな悪の背後に悪魔の存在があります。私の戦いはそういう霊的な戦いであります。しかしそれとともに私たちの敵は私の内側にもある。私の罪、その罪と私たちは戦っていかなければなりません。私たちが生きていく上でもちろん当然のごとくさまざまな問題に対して問題の本質を見極めたり、解決策、具体的な解決策を見出したりすることは大切です。自分の人生や自分の生涯だけ生活だけではなくて、社会的な問題あるいは地球的な規模の問題に関しても私たちは考えて具体的な解決策を見出していくというのは、それは大切なことであります。しかし私たち人間にとって最も根本的な問題、最も根本的に解決しなければいけない問題は罪の問題。その罪が神様と私たちと隔ててしまっている。それは全ての人間にとって必要な問題であります。ザカリアは当時の一般的なユダヤ人たち、多くのユダヤ人たちが イメージしてたような間違った救い主のイメージでこの言葉を語っているわけではありません。それは後半部分を読むことによってわかります。息子ヨハネがどのような使命を帯びているのか。ザカリアは自分の息子ヨハネが救い主の見舞いに先立っていき、その道を備え、神のために罪の許しによる救いの知識を与える、その使命が与えられているということを確信しています。自覚しています。この息子ヨハネに関する予言の言葉、それゆえに、ザカリアが予言した救いは、他のユダヤ人たちがイメージしたような軍事的なリーダーとしての救い主ではなかった。やはり罪の許しを与える救い。そういう救い主として彼は語っているのです。救い主がもたらす救い。それは根本的に罪の許しを与える救いです。ルカの福音書においてもそのことの大切さが繰り返し語られていますけど、ルカの福音書の一番最後のあたりで、主イエスご自身が次のように語られています。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。ルカの福音書の本当に一番最後のあたり、イエス様が蘇った後に弟子たちに語った言葉です。そこにおいても罪の許しが強調されています。この罪の許しの救いによって闇の世界に光が与えられるんです。敵に対する本当の勝利が与えられるんです。心から自由に神様に仕えることができるようになるんです。それは神様との和解が成立するからです。神様との交わりが回復するからです。神様との交わりが回復するときに聖書は語ります。神様があなたの味方になったんだ。それまでは私たちの方が神様に敵対して神様の敵になっていました。しかし罪の許しを受けることによって神様が私たちの味方になってくださった。イエス・キリストを信じてますか？神様はあなたの味方です。そして聖書は語ります。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。神様が味方してくださるところに勝利があるのです。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、大いなる主よ、あなたの大いなる御名を賛美いたします。あなたは私たちを捕らえてくださいまして、救ってくださいました。そのために御子イエス・キリストをこの世に送ってくださいました。御子イエス・キリストがこの世に来られたのは、あなたのもとから日の出が出て、この世を訪れ、この暗闇の世界を照らし出すようなものでした。私の心を照らし出し、私の人生の道を照らし出し、私の周りを照らし出し、私の世界を照らし出す光がイエス・キリストのもとにあることを覚え感謝いたします。どうぞこの主イエス・キリストを仰ぎつつ、主イエス・キリストにしっかりと踏みとどまりつつ、歩んでいくことができますように。私、肉の力では成し得ない。ことでありますが、聖霊様が私たちを内側から力づけてくださいまして、導いてくださいますから、 この御霊に導かれ歩んでいくことができるよう導いてください。今日から始まります一週間の旅路も主が共におられ導いてくださいますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。